2ページから7ページ、特集、知ってほしい手話のこと。蝶では、令和4年4月1日に、稲川町手話言語条例を施行し、現在普及に向けて取り組んでいます。金剛では、手話という言語のことや、町内で手話を伝えている人たちの活動を紹介します。手話と支え合い。手話って何？手話とは、手や指、口と顔の動きなどを目で見て読み取る言語です。視覚言語と聞くことが多いかもしれませんが、日本語や英語などといった多言語のうちの一つです。また、聴覚に障害のある人のみが使うコミュニケーションツールだと思われがちですが、学校で外国語を勉強するように、誰でも学び、習得することができます。ろう者と手話の歴史。聴覚に障害のある人のうち、主に手話で会話をする人のことをろう者と言います。ろう者にとって手話は必要不可欠です。しかし、近年までは聞こえる人とのコミュニケーションは、相手の口の動きを読み取り、発声して会話をする口話、口の話が重要であるとされており、手話で話すことで口話の習得を妨げるとして、手話の使用が禁止されていました。そのため、手話を使うことに対して理解されないことが多く、差別の対象となることも少なくありませんでした。手話は言語。そのような中、平成18年に国連総会で、手話は言語であることが認められました。5年後の平成23年には、日本でも障害者基本法が改正。言語に手話を含むことが明記され、初めて法的に位置づけられました。町では稲川町手話言語条例を制定し、町手話施策推進会議を中心に手話を伝えていきます。聞こえる皆さんにお願いしたいこと。1、聞こえない人だから話さないのではなく、ジェスチャーや筆談などでも、ろう者とコミュニケーションをとる工夫をしましょう。2、事業所などではどんな人でも利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を作るために配慮していきましょう。ろう者の皆さんにお願いしたいこと。町と連携し、手話の基本的なことから知ってもらえるよう工夫していきましょう。町の責務、2件あります。1、稲川町手話言語条例。手話によるコミュニケーションを取りやすい環境を作り、聞こえる人への手話の理解の促進、及び普及を目的として条例を制定しました。手話が言語であることを認識、理解し、地域で支え合い、手話を使って安心して暮らすことができる町を目指します。2、稲川町手話施策推進会議。聴覚に障害のある人、および意思疎通支援者などで構成され、手話に関する取り組みを推進するための方針を定めるとともに、その普及と理解の促進に努めます。特に、講座や研修などを通じて、多くの人との交流の場を作ることで、手話について理解を深める機会を増やしたいと考えています。写真は一緒という意味の手話。右手と左手の人差し指を合わせて、人差し指で人と人が寄り添っている姿を表す。手話と日常。7月29日、第1回稲川町手話施策推進会議が開催され、今後の手話普及に向けた取り組みなどが話し合われました。委員長を務める今泉さんと副委員長の梶山さんにお話を伺いました。町ろう話協会会長、今泉智幸委員長。皆さんは学校で日本語を話す授業を受けましたか？私は乳児の頃から耳が聞こえず、ろう学校に通いました。学校では、口話を習得すれば、健聴者と同じように生活できると教えられ、手話は禁止され、 小学3年生までは一般的な授業ではなく、口話だけを学びます。喉に手を当て振動を真似したり、舌の動きを真似して発声する練習をしました。4年生でやっと1年生の学習をするため、学びが遅れます。さらに、手話のない口話での授業です。正確にすべての口話を読むことは難しく、今でも文章などはわからないことがたくさんあります。中学に入り、先輩たちから手話を教えてもらいましたが、高校卒業までは校内での手話は禁止されていたため、先生の目を盗んで手話を使っていましたね。しかし、卒業して社会に出てみると、必死に練習した口話が通用しないことを知りました。私は自身の経験から、ろう者にとって必要不可欠な言語である手話を、当たり前のように使えなかった歴史なども、さまざまな活動で皆さんにお伝えしています。推進会議としての今後の課題の一つが、災害時の支援や対策についてです。私たちは手話を使える方が近くにいないと、状況の把握や希望を伝えることができません。当事者目線で必要なことを必要としている人に届けられるよう考えていきたいです。手話サークルマジック代表、梶山明林副委員長。私は何か言語を勉強したいと思った時に手話に出会いました。手話講座を受け、ろう者の集まりやサークル活動などで習得しました。講座などを受講し、勉強することはもちろん大切ですが、日本語に方言や地域性があるように、手話も表現の仕方は様々です。実際にろう者の今泉さんと話すのと、私の手話では表現の違いもあります。ですから多くの方に、手話サークルやイベントなどに参加し、ろう者と話をして手話を知ってほしいと思います。聞こえる人と聞こえない人では、文化や物事の捉え方にも違いがあります。例えば、10時5分前に集合と案内があれば、聞こえる人は9時55分に集合すればいいんだということがわかりますよね。しかし、ろう者はこうした表現を使いません。ろう者は10時5分に集合してしまいます。イベントなどの企画の際には、このような具体例などからもお伝えできればと考えていますので、あまり構えず、気軽に参加いただければ嬉しいです。聴覚に障害のある人が観光などで稲川町に訪れ、コミュニケーションが取りやすく楽しかった、また来たいと言ってもらえるようになることが、私や一緒に活動するみんなの目標です。写真は、今泉さんご夫婦、梶山さん、手話は I love you の意味。手話と学び、町内を中心に伝える活動をしている手話サークルマジックでは、社会福祉協議会と連携し、様々な活動を行っています。町内の小学校、中学校で年に1回程度実施している手話に触れる授業では、手話やろう者についての基礎はもちろん、ジェスチャーゲームをしたり、指文字での自己紹介なども学びます。声かけ、優しく肩を叩く。気を使って指でツンツンされると怖く嫌な気持ちになります。マスク、表情、口の動きがとても大切です。一瞬だけでもマスクを外して。意思疎通、手話が話せなくてもジェスチャーや筆談、空中に指を動かして文字を書く空書で話しましょう。手話サークルマジックの紹介。アットホームなサークル。和気あいあいと活動しています。活動日、毎週水曜日午後7時から。第5水曜日は休み。ところ、日生住民センター。問い合わせ、町ボランティア活動センター。電話 764-5813、ファックス 766-8511。日本語字幕付き映画の紹介。譲り派、 君もまた次の君へ。超手話言語条例制定記念として、日本語とは別のもう一つの言語、手話をキーワードに、いくつもの世代をつなぐ心温まる映画を上映します。時、10月22日土曜日、午前10時30分から、会場10時、ところ文化体育館小ホール、入場料無料、問い合わせ福祉課、手話やってみる。外国語を初めて知り、いきなり話すことができないように、手話もやってみないとわからないもの。簡単な手話を8つ紹介します。1、名前。名札をつける胸の位置に親指と人差し指で輪っかを作る。2、歌。両手の人差し指と中指を揃えて顔の横に広げる。3、友達。自分の手をつないで胸の前で円を描く。4、幸せ。手のひらで顎の下を挟む。5、好き。人差し指と親指で顎先をつまむように下に下ろす。6、夢。手のひらを少し開いて頭の横から斜めに動かす。7、花。花が咲く様子をイメージして両方の手のひらをねじる。8、お疲れ様。拳を片方の手首から上に上げる。手話方針養成講習会。時、令和4年10月12日から令和5年3月15日まで。11月23日、12月28日、1月4日を除く毎週水曜日。申し込み問い合わせ。超ボランティア活動センター。電話764-5813。ファックス766-8511。手話と行政。1、オリジナル手話動画を見て手話をやってみよう。6月から職員向けに簡単な手話の動画を作成し、職員間で共有しています。他の表現も知りたいと好評だったことから、蝶の SNS などを利用し、皆さんにも発信していきます。2、職員も手話勉強中。役場や各施設の職員を対象に研修を実施しています。手話だけでなく、聴覚障害のことや、ろう者について学び、研修をきっかけに職員の手話に対する理解と習得につなげます。3、筆談できます。10月からスタート。どなたでも利用いただける筆談ボードを役場窓口をはじめ、町内の各施設に設置します。筆談するときの注意。筆談は苦手という人もいます。いきなり紙やボードを渡すのではなく、書くなどと書いたものを見せてやり取りするとグッド。文章は読みにくく時間がかかるので、書くのは単語だけ。4. 無料で意思疎通支援者が暮らしをサポート。事前登録をして派遣依頼をすると、意思疎通支援者が同行し通訳を行います。意思疎通支援者とは、1. 要約筆記者。文字に起こして通訳が可能。町に登録の要約筆記者、要約筆記方針。2. 手話通訳者。手話での同時通訳が可能。町に登録の手話通訳士、手話通訳者。支援を受けられること。病院に行くとき、冠婚葬祭、映画、講演会など。通勤や通学など毎日の派遣はできませんが、イベントに参加したり、映画を見に行くときなどは利用できます。病院などでは代わりに話を聞くのではなく、通訳として同行しますのでご安心ください。手続きの流れ。早めの事前登録をお願いします。1、派遣希望日の7日前までに福祉課窓口、ファックス、またはメールで登録者本人が申請してください。2、申請受付後、 福祉課の担当者が意思疎通支援者と日程調整をして派遣する人を決定します。3、派遣希望日の前日までに福祉課からファックスまたはメールで派遣当日の詳細を連絡します。まずは知ってください。福祉課、磯田千穂主事。手話は聞こえる人にとっては馴染みのない言語かもしれませんが、普段使っている身振り手振りやジェスチャーが、実は手話なんてことも多くあります。まずは皆さんに興味を持っていただけるよう、推進会議委員や関係団体の皆さんの知恵をお借りしながら、私たち職員も勉強し、伝えていきたいと考えています。役場内に手話通訳士を配置するなど、長が手話を知ってもらえるよう取り組むべき課題は多くあります。ろう者と健聴者、町内すべての皆さんが安心して日常生活を送り、また役場での手続きがスムーズにできるよう、住民の皆さんにもご協力いただきながら取り組んでいきます。問い合わせ、福祉課、電話 766-8701、ファックス 766-8895。